西南プレゼンツオールラグビー発信番組サクラソール、この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。西南プレゼンツオールラグビー発信番組サクラソール、ナビゲーターの柳沢富士子です。今週はジャストラグビー編集長田村和弘さんとともに、パリオリンピックに出場した7人制日本代表セブンズ男子セブンズ女子の試合を振り返っていきます。現地で取材をされていらっしゃいました田村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
セブンズ男子セブンズ女子、試合をご覧になっていたかと思いますけれども、
まず男子は、本当に残念ですね。5戦やって5敗のうち4試合がこう40失点以上で、自分たちはなかなか点が取れないと、そういう状況でしたので、なかなかこう大会前までにしても調子が上がっていなかったんですが、結果としてもちょっと残酷、現状が本当に出てしまったという感じでした。女子の方は9位、過去2016年のリオが10位で東京が12位だったので、日本にとっては史上最高位と、オリンピックに関してはそういう成績が残って、実際5戦戦って3勝2敗で勝ち越したので、ある程度こう力は出しとは思います。
セブンズ男子本当に悔しいという結果だったと思うんですけれども、
やれることは、特に選手たちは精一杯のことはやったと思います。こう準備してきたプレーが実際にこうハマってトライを取れるところもありました。そういう点では現地のファンからも受け入れられたところもあるのですが、2021年のオリンピックが終わってからの3年間はなかなかこう思うように強化が進まなかったと。セブンズの7人制の世界にはこうワールドサーキットっていうのがあって、毎年いくつもこうサーキットで回って強くなっていくんですが、そこの舞台に立てなかったので経験を積む機会が少なかったと、その結果が出たと思います。
ただそのジャパンらしさみたいなところは見せられたかなとは思いますか？
そうですね、こうアジリティで敏捷性の部分ですね、こうテンポの部分で相手を慌てさせたりトライを取るシーンはこう鮮やかなものがあったので、そういう意味では評価された部分もあると思います。
今回の結果を糧にして次に進めていってほしいなというところですね。さあ、そしてサクラセブンズ女子なんですけれどもね、3勝を挙げて9位。試合を振り返っていきますと、まず予選プール C、 アメリカ戦は7対36、そしてフランス戦0対49と大差で負けてしまったということだったんですけれども、敗因については田村さんはどんな風にご覧になりました？
この最初の2試合負けてしまったっていうのが両方とも初日の試合なんですね。彼女たちにとってはオリンピック、今回は6万6000人のお客さんが入ったスタジアムが満員になったんですが、ここで地元のフランスが相手だったと、これは完全に飲まれたところもあるし、勝負どころで外国のチームはこう自分たちの力以上のものを出す、それと比べるといつも通りに自分たちがやればいいんだと思ってたサクラセブンズと、そこでちょっと差が出て、一気に、セブンズ前後半7分7分なのであっという間に終わってしまうので、飲み込まれて終わってしまったっていうところですね。選手たちが実際ピッチ上で感じたのが、その対戦国はやはり国を背負う気持ちがすごく大きいと、そういうものがこれまでの彼女たちはこうワールドサーキットっていうのをでこの2シーズン経験してきてるので、強豪と戦うことには慣れているんですが、そういう空気の中でやるっていうことを分かっていなかったと、そこの差を埋めないと、なかなか次のステージにはいけないなとみんな感じてたようです。
プール最終戦ブラジル戦では39対12で初勝利を挙げました。大差で負けた後でこの勝利、これはかなりポイントが大きかったんじゃないかと思いますが、
1日ラグビー毎日2試合ずつあるいは3試合続けてやっていって、2日ないし3日続くのが大会なんですけど、引きずっていてはなかなか前に進まないんですね。終わったことを忘れてもう1回こう原点に立ち返って自分のスタイルを出すと、そこだけに集中するっていうのが大事なんですが、それを今回のサクラセブンズはできて、2日目以降は本来の力を出し切ったと思います。
得失点差でベスト8となる準々決勝には進むことはできませんでしたけれども、順位決定戦では南アフリカ戦は15対12、そしてブラジル戦は38対7で勝利しています。この連勝っていうのは自信になったように感じますね。
サクラセブンズは最後3連勝して終えることができたので、もっと上へっていう気持ち、あと初日さえちゃんと乗り切ればもっとやれるっていう手応えは掴んだと思うので、次回4年後にはもっと上に いてほしい、いけるのではないかと。
そうですね。特に試合の中で光っていた選手っていうのはいらっしゃいますか？
はじきマリン選手っていう選手がいるんですけど、彼女が2日目の2試合だけで4トライを取って、最後の日もトライを取ったので、2日で5トライと。1日目はこう見ていてもなかなか本来の彼女の思い切りの良さはなかったんですが、2日目以降は本当にやりきった、力を出し切ったっていう感じを受けましたね。
全体的に見ていて、こう体格の差はもちろんあったかとは思うんですけれども、はい、体力の差みたいなものはそんなにないのかなっていうふうに個人的には思ったんですが。
そうですね、選手たちも実際の体の大きさの差はあるんですが、ぶつかった時の力の差っていうのはまだ十分やれるっていう感覚はやっぱり掴んだらしいです。走り出した後のスピードとかはやはりこう体格が大きい人たちの方がこうストライドがでかいとか、そういう差はあるので、そこに持ち込まない戦い方、日本らしい戦い方をもっと突き詰めていかないといけないなというふうには思ったようです。
改めてこの日本らしい戦い方、オリンピックで見えた成長の部分っていうのは田村さんはどんなふうに感じてますか？
自分たちの形に持ち込んだ時、今回の日本代表でいうとディフェンスはとにかく思いっきり前に出て、自由度を与えない、アタックだとちょっとずらして前に出てサポートがついてもっと前に出る、こういうものにハマった時は素晴らしいプレーができます。ただそうじゃない時の対応力ですね、こう1回ボールを渡してしまった時にどう取り返すか、どう崩されないのか、そこのアンストラクチャーってラグビーでは言うんですけど、計算されてない状況での対応力をもっと伸ばしていかないといけないと思います。
改めてそのセブンズって一人一人が見るその視野も15人制に比べると広いし難しい、でもやっぱり面白いなっていうふうに感じたんですけども、
まさに今言われた通りに一人一人の能力が如実に出るっていうか、キリと出る競技だし、時間が短いのでアップセットできるケースもありますが、なかなか実力通りに終わってしまうというケースもあります。ただ本当にグラウンド上のどこからでもトライを狙える競技なので、すごくこう見ていてエキサイティングだし、こういう短期決戦に向いてる競技なので、もっと日本で広がればオリンピックに出るチームももっと強くなると思うので、もっともっと日本で広がってほしいですね。
今大会で退任となった鈴木隆ヘッドコーチに代わって金松由香新ヘッドコーチが先日就任されました。
金松さんも鈴木ヘッドコーチとともに現在の桜セブンズを指導はしていたので、いい方向性で進んでいってくれると思ってます。
日本代表は9月7日から開催されるアジアラグビーセブンズシリーズ韓国大会が控えています。
選手もちょっと入れ替わりにはなると思いますが、時間をかけてまずはこうどういう選手をピックアップするのかっていうのをよく考えて呼んで鍛えて、4年後に進んでいくと思います。
新体制での桜セブンズの活躍、これからも期待していきましょう。今週はジャストラグビー編集長田村和弘さんに7人制日本代表セブンズ男子セブンズ女子の試合を振り返っていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
西南プレゼンツオールラグビー発信番組さくらソウル、この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝く桜草。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。